近づいてきたなと、あと一月ほどになりつつあるんですが、はい、ぜひ皆さん募金活動の方に、参加していただけたら、はい、これあの見てくれカレンダーなんです。ラジオ大阪で作りました2024ラジオ大阪チャリティーカレンダーです。でこのカレンダーね、制作費を除く全てのお金がチャリティーミュージックソンの方へ行きまして、それが音の出る信号機に変わるということで、でよかったらこれお買い求めいただけませんかっていうふうにお願いをしてるんです。
はい、
見てください。1月2月1月は藤川アナウンサーに始まりまして、ずっと各番組ヒット&ヒット、はい、それからですね耳寄り団子、そしてこちらが話し家の時間などなどですね、出演者の写真綺麗に載っております。
はい、
桜橋919とかね、これ夜の番組、はい、深夜の番組なんですがね、
はい、
そして、最後が私のかぶりつきでございます。いつも12月なんです、なぜか私たちは、
そうなんです。
そう、12月が一番最後、まあ、締めでございます。
締め、はい、
大事なんです。締めは何でも大事なんです。あのお葬式でもあの締め焼香というのがあるように、一番大事なポイントでございまして、
今もあんまり行かない
あ、そうですか、すいません。というように、このカレンダー1000円で売っておりますんで、
はい、
一つお買い求めいただいたらこれが音の出る信号機に変わるということです。で一番いい方法が今度23日です。あの、はい、ふれあい広場がありますんで、はい、ここで販売しますんで、
はい、
よかったらふれあい広場に来て買っていただいたらありがたいかなと思いますんで、一つよろしくお願いいたします。でふれあい広場行かれへんわという方は電話で行けますんでね、これ一部1000円です。
はい、
あの送料は一律200円となっておりまして、それから振込手数料もちょっとご負担いただく形になります。送料の方は、一律200円でございます。
はい、
こちらの方電話番号はですね、いいですか、こちらの方にお願いをいたします。0120-966-919 です。もう一回言いますね。0120-966-919 です。月曜から日曜まで毎日やっております。朝9時から午後9時だからまだ OK です。午後9時まで電話を受け付けております。0120-966-919 でございます。はい、一つよろしくお願いします。なんといってもあのふれあい広場に来ていただくのが一番ありがたいかなと、はい、皆さんと一緒に、ね、楽しく
ね
私たちも販売しますんで、
はい、
お待ちしております。ということで今日はね、ちょっといつもと違いまして、はい、ラジオ機の方からファックス、メール、おはがき、封書、はい、いろいろいただいてますんで、
はい、
これたくさん溜まってるんですよ。
で
そこで一気に今日はご紹介をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この番組に届いてるメールを見ておりましたら、
はい、
これねサイレントアンブレラというのが、
ね、
はい、この番組で紹介をさせていただきました。
はい、
大阪はね天王寺のところで一生懸命作っていらっしゃる洋傘屋さん、
はい、
その丸安洋傘という会社なんですが、
はい、
そこで視覚障害者の方が音がね、
はい、
傘さしてたら雨音がうるさくって周りの音が聞こえない、
はい、
その音をできるだけ小さくするような傘を考え出しましたと、
はい、
で、これあの取り上げさせていただいたんですが、なんと大阪府の大阪製ブランドに認定されたそうです。しかもたくさんの認定企業の中でトップ3に選ばれまして、来年2月に表彰されることになったというような、
はい、
こんなお便りいただきましてありがたいことですね。
そうですね、嬉しいね。
だんだんこの傘も広がりを見せつつあるようでございます。はい、さあ、皆さんからの、ね、お便りご紹介してまいりましょうか。まずこちらです。ね、ラジオネームがニュースライターさんとおっしゃる方ですね。豊中市の方からいただきました。
はい、
神戸アイセンターでワーキングアワー2023の授賞式が行われました。はい、この取り組みは視覚障害者がなかなか仕事に就きにくいという難しいというので、毎年恒例でアイデアを募集して審査員が選び表彰式を行っています。 今回私も表彰されましたと。
あ、すごいすごい、
は
い、
この表彰がいつも毎年この番組でご紹介しておりますが、はい、ね、紹介された、これなんとこの方表彰された方なんだそうです、
はいはい、
で、このような神戸アイセンターの取り組みももっと取り上げてほしいですと、はい、あのこれは取り上げてますね、
はい、
毎年取り上げてますし、その他にも取り上げております。アイセンターに関しては、はい、最近フリーランスの仕事をしておられる視覚障害者の奮闘記をよく見かけますが、組織の中で勤められている方も職場の中で視覚障害者の中で、の一人として、奮闘されています、これからも聞いてますのでよろしくお願いしますと、
ありがとうございます。
お仕事で頑張っていらっしゃって、はい、その視覚障害を持ちながら一生懸命その仕事をね、はい、やっていらっしゃるということですよね。こちらが熊本市の方からいただきました。遠くで聞いてくださってますね。一郎さんとおっしゃる方なんですが、
はい、
ラジコのタイムフリー機能を使って聞いてるんです。さてこの話の目薬ミュージックソンですが、かつてこの番組でブログがあったと思うんですが、ラジオ大阪のホームページがリニューアルされてからなくなってしまいました。できれば過去の放送内容を綴ったものがあればいいと思いますし、番組公式のブログを復活させてほしいんです。よろしくお願いしますと、そうなんです。かつて番組ブログというのがあったんですが、はい、今ちょっとあのラジオ大阪のホームページが変わりまして、それがちょっとなくなってしまったということなんですが、はいはい、これラジオ大阪の編成部にお話を聞きました。話を聞いたところ、まあ、ちょっとこのブログを復活するというのはちょっと難しいということなんですけれども、はい、この先の話になるんですが、
はい、
この先ね、よかったらこの番組のポッポッドキャストっていうのがあるんですが、これに録音して置いときますと、いつでもどこでもネットを通じて聞くことができるという仕組みがあるんですよ、
はい、
でこれかなり今だんだん一般化されつつありまして、
はい、
でまあこれを一度試してみたらどうかななんていうお話もしておりましたので、
はい、
まあまだこれちょっと具体化されてないんですけれども、まあ、ポッドキャストというのも一つの方法かなというふうに思っておりまして、この先編成部考えていきたいというふうに言うとおりましたんで、はい、一つよろしくお願いいたします、
はい、
さあ、続きましてこの方ですね、堺市南区の方からいただきました。牧子さんとおっしゃる方ですが、放送局の垣根を乗り越えとの桂沙耶さんの出演、
はい、
落語と文学の会、はい、視覚障害者の介助者援助のお話紹介していただき嬉しかったですという、はい、ABC のアナウンサー、はい、桂沙耶さんにかつて来ていただきまして、
はい、
そのお話をお伺いしましたよね。でもあの桂沙耶さんの落語は上手らしいですよ。一回見てみたいなと思うんですが、もうねアナウンサーやなくて落語家や言うてありますよ皆さん。それくらいもう落語に浸透してはりますからね。
はい、
すごいね、もうだからアナウンサーやめてもいつも落語家になれるようないやそういう状態なんです。さやさんはすごいんですよ、で、コロナということでたまたま文化庁の援助があって、はい、今回のその介護の、はい、介護者の援助が実現したそうですが、
はい、
視覚障害者にとってというか障害者がその介護の人に同行してもらうためにはやっぱり介護者のチケット代も負担したいといけないと、
あ、はい、
うん、で私のように家族もなくあまり興味のない介助者にその同行を頼むにはもちろんチケット代負担は当然なんですが、年金暮らしの私にはこの負担が大きすぎて諦めることが多いのが現実なんですと、
はい、
で今回、ま、春長さんにも出ていただきました、
はい、
春長さんそして沙耶さんの行動力があってこれが実現したことで、
はい、
それをこの番組で取り上げてくださったことはとってもありがたく嬉しかったですと、
はい、
もともと私は落語が大好きで、
はい、
沙耶さんが好きで私は友達を誘って姫路や和歌山、のところに、行っておりますと、
はい、
で、まあだからぜひこういうことがあったら取り上げてほしいですと、視覚障害者のためにさまざまな情報発信をしていただけるこの番組、私も随分力づけられておりますと、音の出る信号機も本当にありがたく助かっておりますと、こんな風にいただきましたね。
ありがとうございます。
でもこういうねお便りいただいたら、はい、ますます我々も頑張らなあかんなという風には思いますよね、
はい、
こんなお便りご紹介しましょう。18歳の高校生の女性の方からいただきました、ゆいさんという方、 なんですが、高校生です、
はい、
この番組初メールです。私には中学の頃から大きな夢があります。それは世界中の子どもたちに歌、ダンス、演技といった表現教育を投資して生きる勇気、希望を伝えることなんです。アメリカカリフォルニア州というところにある団体があって、
はい、
団体の日本でのワークショップにオンラインも入れるということで9回参加したんですと、
はい、
その時私を見たある日本人の女の子が泣きながら声をかけてくれたり通訳をしてくれたことがきっかけで夢を持ち始めたんです、
はい、
年齢も若いとなれず今しかないと思いまして、で以前それを家族に言うと猛反対されました。生まれつきの視覚障害で夢を諦めないといけないということに恨みと親への怒りが止まりません。ワークショップで出会った子に聞くと、オーディションの時に伝えられたら大丈夫だと思うよと、視覚障害者だからなれないということはないと思うと言ってくれたんです、
うん、
原田さん、エンターテイメントのこのような夢は視覚障害者は実現しないんでしょうか、諦めないといけないんでしょうかと、こういうメッセージを西間さんいただきました。
でもそんな諦めなくったって、うん、そこに入るかどうか分かんないけど、
はい、
舞台 で演技したりとかしてはる人、うん、視覚障害者でもいらっしゃいますよ。
いらっしゃいます、本当に普通にいらっしゃいます、
普通にいらっしゃいますから、全然あの夢ではないと思いますよ。
そうですよね、
うん、
いやこれはあの頑張りしないでは、
うん、
普通に特に、まあ、アメリカ、
うん、
日本と違って、うん、外国ではまたその制度とか、
うん、
いろんなこう取り組み方とか違いがあると思いますんでね、うん、
はい、
受け入れやすい状況じゃないかなというふうに思うんですよ、
はい、
うん、
でもそれって可能やと思うので、それに向かってあの頑張ってもらったらいいと思う。ただその見えないっていう部分で人よか努力したり工夫したりせなあかんことはそれは確かにあるとは思いますけど、
はい、
そこを乗り越えられる自分のそれだけの希望があれば絶対できると思いますよ。
そこですよね。
そこなんです、
うん、
同じようにっていうわけには多分いかない、うん、でもそこをちゃんと理解した上で自分がそれだけの努力をしはったら必ずそれはあの実ると思いますよ。
ゆいさん大丈夫です。
大丈夫です、はい、頑張って
前向いていきましょう、
は
い、
うん、
もうあの親とかなんとかいろいろ周りが言うかも分かりませんが、
うん、
とりあえず一遍自分の夢に向かって突進してください、
うん、そう、
はい、今度はねこちらはマユミッキーさんという方から摂津市の方からいただいたんですが、私は生まれつきの視覚障害強度の弱視なんですと、
はい、
で一般企業で会社員をしておりますと、
うん、
拡大読書機を使いまして、はい、ゼロ距離で業務を行っておりますと、 This is me という曲がありまして、この曲は自分に活を入れたい時によく聞くファイトソングなんですと、
はい、
自分でも SNS 上で歌ったりしておりまして、上げてはるんですね、そういうのをね、でたくさんの方に聞いてもらうことでより気分を盛り上げる工夫をしていますと、
はい、
まあ、一般企業にお勤めでいらっしゃるということなんですが、まあ、自分を鼓舞するというかね頑張れる力というのはこの This is me という曲なんだと、
へ、
こういう曲があると、まあ、これ割とちょっと有名な外国の曲なんですけれども、はい、ラジオ大阪のちょっとレコード室で探したんですがこの原曲がなくって、
はい、
なんと島津亜矢さんという日本の演歌歌手の方が歌っている This is me がありましたんで、どうでしょう、マユミッキーさんその曲これから流しますので元気つけていただけますか、
はい、
ぜひ皆さんも聞いてください、
はい、
This is me です。Broken birds, I'm proud to be ashamed of. で、マイミッキーさんどうですか。島津彩さんなかなか上手ですね、英語もね。島津さんね、びっくりしました。もともとね歌のね前方ですからね。聞いていただいたのは This is me 島津彩さんでした。さあこんなお便りいただきました。バスが来ましたよという絵本、何度もこの番組でご紹介をさせていただきました。第15回のですね、絵本屋さん大賞第10位に受賞されたということで、本当に良かったですねというふうにいただいてるんですけれどもね、おめでとうございますといただいてるのが、これね正幸さんという方、兵庫県のですね神戸市の兵庫区の方からいただいております。ありがとうございます。山崎さんの、
ね、
これ実際に実話で、和歌山市の職員の方で、まあ停留所で子どもたち、小学校の子どもたちが、おじさん一緒にということで手を引いてね、バス乗ってっていうような、そんな話が絵本になって、これが話題になったんですよね。
外国まで行きましたね。
そういうことなんですよね、外国にもなった、あの英語でね、本が、絵本が販売されたということなんですよね。
すごいですね。
さあ、今度はおはがきでいただいてるんです。こちらはですね、お名前が安子さんとお書きいただいてますね。
はい、
先日八百屋さんの前でのことなんです。出店の八百屋さんがあったらしいんですが、点字ブロックの真上に自転車を止めて買い物をされた方がいたんで、点字ブロックだけ避けて止めてもらえますかって声かけられたんですって、この方がね。そうすると無視された挙句、全く関係のない隣で買い物していたおじさんが詰め寄ってきて、お前が出しゃばるなと、お前が言わんでええんやと怒鳴られましたと。その上、ここなんか誰も通らんやないかとわざわざ点字ブロックの上で、言われて、私のしていることって出しゃばりですかと、私はハンバーガー屋さんなどの前に止めてある自転車点字ブロックがの上に乗っていたら、勝手にしてはいけないと知っていてもずらしてしまいますと。ちょっと考えたら住むことなのにと、すごく悲しい気持ちで商店街を毎日歩いてるんですって、こんなお便りいただいたんですがね。この方はその点字ブロックの上に物を置いてあかんというのを知っていらっしゃるので、わざわざちょっとずらしていただいたり、ここ空きませんよと言っていただいたら逆に文句言われてしまったっていうようなことですが、これどう思います？
そうですね、なんかそういう人もいらっしゃいますね。点字ブロックじゃないですけど、私はもっと過去に信号をまだちょっと見えてる時に渡ったら、白杖持ってるけど嘘やろって言われて、
嘘やろと、
見えてるやろって言われて、自転車乗ってるおじさんが後ろから来て、お前嘘ついてるやろっていう感じで、
ちょっと意味が分かりませんね。これ
白杖持ってんのに信号を渡れるいうことは見えてるっていうことやろうっていう感じで、嘘ついてるやろうとか通りすがりに言われて、って一瞬の間やからこっちの方が、
意味が分からない、
何っていう感じで、ちょっとびっくりしたことがありましたけど、
失礼もほどがありますね。
なんちゅうことを知らないんやねって、逆にかわいそうねっていう、
情けないですね。
ありました。
東大阪市の純子さんからこれ封書いただきました。いつも聞かせてもらってます。私は昨年白内障の手術をしていただきました。その時いろんな検査がありました。その中で瞳孔を開いて検査することがありました、瞳孔を開くと、元に戻るまで 3,4 時間ぐらいかかるんです。全ての検査を終えて帰る時、一歩外へ出た時、周りのものが霞んで見えません。恐ろしいと思いました。来た道を変えるんですが、道路の端をゆっくりゆっくり歩きました。向こうの方で道路工事をしている音が聞こえます。今朝眼科に行く時、角で、道路を工事していたなと。すると あの音のする方へ歩いていけば良いんだと、音を頼りに歩きながらふと思い出しました。それは目のご不自由な方のために音の出る信号機をラジオ大阪さんが寄贈するための通り合わせ基金を募っていることを思い出したんですと。
ありがとうございます。
私もですね、ラジオ大阪さんのカレンダーを求めさせていただいております。ああよかった、少しでもお役に立ててというふうに、自分の体験しなければやっぱり分かりませんねと、こんな報酬を、
はい、その通りです、
いただいたんですが、
はい、
いやね、今日こうして改めて皆さんからのメール、ファックス、おはがき、封書読ませていただいて、たくさん言葉が詰まってるんですよ。はあ、たくさんのそのなお気持ちをこうして表していただいてるなということがよくわかりました。こちらの方、目薬アットマーク OBC1314.CO.JP、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪話の目薬ミュージックソンでお待ちしておりますので、はい、またこうしてまとまったところでご紹介していこうと思ってますんで、
はい、
一つよろしくお願いいたします。
いや
本当皆さんのこのお話、はい、感心させられました、
はい、
いろんなことがあるということがわかりました、
はい、
一つよろしくお願いいたします。お別れの時間です。お相手は
西浦豊子でした。
ラジオ大阪の原田としらでした。それでは栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
汗ほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
山下純一のバリアフリーファンク。
全盲で車椅子のミュージシャン山下純一です。毎週土曜日夜7時45分からオンエアしております。バリアフリーでファンキーな番組です。どういう番組、どういう番組なん、分からんから一回聞いてみてもらっていいですか。よろしくお願いいたします。
OK、 リズムを感じていこうぜ。おいおい、リズムが乱れてるぜ。
脈拍が乱れていたら要注意。脈のリズムが不規則なのは心房細動のサインかも。
おっと。
脳卒中や心不全を引き起こす可能性があります。加齢とともにリスクが高まる心房細動、手首の脈拍チェックで早期発見を。
OK、 簡単セルフチェック、 Easy to 顕脈。ハートのビートを聞こうぜ。
毎日の顕脈と定期検診もお忘れなく。
日本